チャンス内のアミコです。中学生の息子。
この放送は11月8日土曜日19時から開催されるカムガジャルシートプロカ社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ウィズ他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、手を止める時間が来ましたよ。もうね、仕事中の方も、これから学校行こうとしている、そこの小学生も、中学生も、高校生も、大学生も、そして社会人で学生やってる人も、そして仕事に行く人も一旦手止めて運転してる人も一旦手止めていただいて、手止めてじゃないな、車を止めるんだ。車を止めていただいてですね、すぐに、今、直ちにリンクを開いていただきたい。編み物ですね、スタイフの概要欄、一番上にあります、PTX のリンク、タップしていただけましたかね。タップしましたよね。タップしたと思って話を続けます。申し込みというところがございますので、それを押していただくと、ボランティアスタッフ兼、通常席、子供席、A 席、S 席、スポンサー席とございます。ぜひね、お好きな席を選んでいただきまして、ご購入いただければなと思います。そしてね、この時間に間に合わないそこのあなた、チャンスですよ。スナック鴨頭よしひとに参加できる権利がございます。終演後というかね、この公演後に行われるスナック鴨頭よしひとなのでね、遅い時間ですから、帰ってくるのが遅くて講演会見れないんだよねなんていう方も、ご心配なく、スナック鴨頭よしひとだったら参加できるはず。そしてですね、遠方すぎて行けないという方、行けないけど他社貢献の応援をするよというものと、行けないけど本買うから送ってというものも出ております。そうです、遠隔支援がございますのでね、ダメだよという方、行けないよという方、多い県まではどうしても間に合わないという方、いけないけど他社貢献の応援をするか、本を買うという選択でね、送っていただくというね、方法もございます。そしてね、ボイシーで、カモさんが名前を読み上げる権利や、カモさんがあなたのチャンネルで YouTube 対談をしてくれますよというものもありますので、気になる方はぜひ、こちらも、チェックしていただけたらなと思います。高橋社長がね、主催してますから、もうブラスタースタッフの価値が高いことは間違いない。で、しかも他社貢献の皆様と仲良くなれる特典付きというですね、特典としてつけてるわけではないかもしれないですけども、自然と特典としてついてきますので、ぜひ、皆さんね、お申し込みしていただければなと思います。そして合わせて今ついでにチェックしてってフッチー師匠も講演会するんです。翌日に11月9日佐賀での開催になります。神の手フッチー講演会、整えば人生は動く。こちらもね、チケットサイト、リンク載せさせていただいております。場所が変わってるかどうかチェックタイムでございますね。なんかね、場所、開催場所がね、日って書いてあるからね、いつも気になっているとこなんですけど、その場所が、更新されてないかどうか、確認するのが日課となっておりまして、まだ場所は更新されておりません。火で開催となります。もう師匠直す気なしね、これね、多分直す気ないですね。火での開催ではなくてですね、正確に言いますと、タクシー桃源商社というところでの開催になります。なんで直さないのか、師匠は気づいてないのか、師匠しっかりしてと思いながらですね、すいません皆さん、ちゃんと場所は、決まっております。タクシーの桃源商社というところで、秘密の火ではございませんので、お気をつけいただきたい。佐賀県に行ける方はぜひね、お早めにチケットのご購入をよろしくお願いします。遠隔支援もね、出していただけたらなと思うんですけれども、なかなかギリギリまで出す気がないのかな、じらしてんのかななんて思っておりますが、皆様ぜひぜひ応援していただけたらなと思います。体験型のね、講演会となりますので、師匠のね、生態が気になっている方はぜひチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、マンスリースポンサーを務めてくださっております、笑顔のまさまささんのインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。もう実際ね、11月1日に向けて、動画をね、続々とアップしてくれておりますが、続々と恐竜が上がってくる状態でございます。短い手を振り回しながら、一生懸命踊る姿が非常に愛らしいので、ぜひね、見てみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで、 本題の方に移らせていただきたいと思います。息子のね、面接がとりあえず1個終わり、まだねちょっと終わってはいなくって、なんか書類が足りてなかったことで、まあ、学校側とのやり取りとかまだ残っていたりとか、その書類提出のためにやらなきゃいけない手続きとかはちょっとまだ残ってるので、バタバタしてないわけではないんですけど、まあ、面接の練習とかね、あとは勉強の時間とかを夜ね、本当に家事とか全部終わらせて、そこからずっと息子に向き合っている夜中の時間っていうのがちょっとね削られて、で作品にね向かう時間をそろそろ取らないといけなくて、もっと早くに取れてたらね一番いいんですけど、もう結構ね取ろうと思うと難しいんですよ。作品と向き合う時間ってなると、例えば5分だけちょっと復習のために踊ろうではちょっと進まなくて、スイッチが入るまでというか、その作品についてのね、その自分の表現力を上げるとか、作品に向かう時間ってなると、やっぱり最低でも2時間、3時間ぐらいは一気に取れないと、まあ、なんかね、そこにね、浸る時間がきちんとないと、作品にきちんと向き合えることってなくて、そうね、2、3時間をなんとかね捻出して、ちょっと睡眠時間がねギリギリ3時間保てるか保てないかぐらいになっちゃうんだけど、でもそれでもそういう時間がやっぱりどうしても必要で、もう昨日はねその時間がなんとか確保できたので、3時間ぐらいずっとちょっと作品に向き合っていて、でね、これがさ、自分のね姿を映像で見るのって本当に嫌で、本当に嫌いで、で、まあ自分のその汚い姿を見るのもすごく嫌だし、自分のそのできてなさみたいなものを見つめ続けるのも不快でしかないし、なんでここができないんだよ、なんでこうならないんだよみたいなものと向き合わなきゃいけないから、ものすごく苦悩な時間なんですけど、ただね、やめられないのもわかってるんですよ。苦しいくせに。そういうのってありませんか？苦しくて苦しくてしょうがないのに、まあ好きなんでしょうね。やめれないんですよ。で、私ね、ダンスしてて、すっごく思うのが、あれ、私本当に好きなのかなって思うぐらい苦しい時間の方が長いんですよ。よく考えるとね。どう考えても、苦しいと思ってる時間の方が長いのに、やめれなくて、やってるんですよ。不思議だなって自分でも思うの。なんでやめれないのかなとも思うし、やめようと思えば簡単にやめれるものでもあるんですよ。きっとね。でもやめれないの。で、苦しくてしょうがないから、もう昨日もなんかもう呼吸困難になりながら、みたいな状態なのに、向き合ってたら辛いのに、やめれない。で、なんか快感ばっかり味わってるからやめれないわけじゃなくて、苦しいのにやめれないから、多分本当に好きなんだと思うという解釈で、死ぬまでやめれないなという解釈になってるから、死ぬまで踊り続けるって言ってるんですよ。変だよね。ド S なようなド M なやつっていうのが私はそこから来てるんですけど、なかなかさ、その作品に向き合ってる時間みたいなものはみんなに見せれないし、見えないとこでやるし、作品に向き合おうと思ったら一人の空間じゃないとできないから、そういう遅い時間で誰もいない時間帯を使わないとできないものなんだけど、なんかね、ほんとひたすら苦しいのにやめれないから、多分そこはド M なんですよ。でも仕事をしてる時の私って多分相当ド S な感じなんですよ。ものもはっきり言うし、ズケズケやるし、お客様に対してズケズケはやりませんけどね。だからド S でド M、 あ、でもド M が強いかなと思うんですけど、どうでもいいですね、その情報。だから、それぐらい向き合う時間っていうものが、作品とか自分が作ってる作品じゃなかったとしても、作品に向き合う時っていうのはやっぱり必要で、 もっとこの時間が取れればもっと精度を上げれるし、まあ、ちょっとね体に痛みが出やすい年齢でもあるので、そうやってなんかね向き合いながら踊ってる時ってやりすぎてしまう、自分の限界値を超えて動こうとしてしまって怪我につながったりもするので、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、作品に向き合う時間が取れたことが苦しいのに快感だと思っている、そういうもの皆様ありませんか？ちょっと同意を求めに来ましたけれども、ないですよね、すいません。そんなコーナーでコメントの例に移らせていただきたいと思います。同意を求めに行った回なんです。みんなも苦しいのにやめれないものあるよねみたいな、それだけの話でございました。コメントの例に移らせていただきたいと思います。春プリマメイラさんからいただいております、ありがとうございます。笑顔のますますさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモン、おはようございます。おはようございます。いよいよ仕事中の人になっても止めてしまうとは、もう高橋社長への愛が溢れていますね。うちうち師匠の遠隔支援ないことにも怒ってるエモン、そしてそしてゆうこりんのマインド講義での自分が好きかどうか、壮絶な学生時代から今までを生きているアミユエモンのそのプラス思考が本当に素敵。被害妄想や他人の意見に流される人に今日のアミユエモンの話を聞いてほしいですね。面倒ごともエンタメ感を取り入れて乗り越えるアミユエモンのバイタリティはきっと学生時代に作られたんですね、ということで、ハルプリマペラさんありがとうございます。あ、でも学生時代に多分ベースはあるんだけど、明確に構築されたのは大人になってからな気もしますね。多分その学生時代に高校生から今の仕事を始めてるんですけど、最初から培われてる感じはなくて、まあ、最初から持ってるものもあった気がするんだけど、なんか楽しいなとか楽しんでやるって思えるようになったというか、そうやって思ってることに気がついたのは多分二十歳超えてからぐらいな気がするので、なんか面倒事とかも楽しんじゃうぞみたいなことを自分が思ってることに気づいたのがそこなんで、本当にその前に思ってたかどうか、そういうふうに思って行動したかどうかはよくわからないみたいな感じなんですよね。なんかふと気づく瞬間が二十歳過ぎたぐらいに訪れた感じがしてますね。でもそれも多分いろんなお客様と向き合っていく中で、あれ？お母さんの方がめんどくさいかもみたいな多分そこから気づいたんでしょうね。なんかどっかで瞬間的に言語化する時間があったんだと思います。で、私自身もね、他人に流されてる時は多分ゼロではないのかもしれないんですけど、でもちゃんと自分の中で選択していて、モヤモヤして苦しくて嫌でみたいな感じのままじゃなくて、まあそれを選択して楽しんでみるかみたいな感じに、まあ、プラス思考でいられているのは幸せなやつだなと思ってます。で、さらにこういうマインド講義をね受けることで、自分自身のどういうやつなのかとか、自分の中で起こっていることを言語化する時間がこう明確にあるってめちゃくちゃよくって、特にゆうこりんのマインド講義を受けてからの方が言語化がその明確になったというか、自分の中でぼやっと捉えていたことが明確に捉えれるようになって、より過ごしやすくなったというか、楽しめるようになった気がしてますね。本当にありがたい時間だし、でマインド講義自体は、まあ、ワークみたいにやる時間もあれば、ゆうこりんのお話を聞いてる時間もあったりするんだけど、その聞いてる間にもなんか自分の中で言語化できるものがたくさんあって、なんか自分を知るというよりも、あ、こういう時の感情の流れってこういう風になってるんだみたいなものにたどり着いたりとかして、でそれが一瞬でよぎっちゃって、結局その後言語化できないものもあったりして、昨日もね受けてる中でまだ言語化しきれてないものもたくさんあるんだけど、でもなんか より自分の解像度も上がるし、その感情についてだったりとか、自分自身の好きなものとかを楽しく見つめ直す時間になってまして、本当にありがたいなと思っております。そしてね、私の高橋社長と内内師匠への愛も伝わりました。まあ、どっちかっていうと、高橋社長には愛があふれ、内内師匠にはね、遠隔支援早く出せやこらと思ってますけども。愛情というよりも、遠隔支援を出さんかいこらと思っております。そして、場所はいつまで避難やというところをですね、師匠に今度、ぶちまけたいと思っております。ハルプリマメラさん、ありがとうございます。そして、笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。幸せは自分の考え方次第、おっしゃる通りです。素直に自分の好きなことをやろうということで、笑顔のまさまささん、ありがとうございます。本当ですよね。本当に好きなことをやった方がいいし、そう、なんかもちろん嫌いなこととかもいっぱいありますよね。この家事なんかできるだしだけど、それを楽しめるように捉え方一つで自分で好きに持っていけるところっていっぱいあるかなと思うので、なんか自分が好き放題生きるというよりは、何でも楽しめちゃうんだぜっていう方向に家事を切れるきっかけをこうマインド講義でもいただいている感じだったので、好きなことをどんどん、嫌いなことも好きなことに、楽しいことにしていけるように、言語化しただけなんですけどね。だからなんかすごいなんか画期的な説教を受けたわけでも何でもなく自分の中で自分を見つける時間にね、本当にまゆっくりの講義を聞くとなるので、おすすめですね。本当になんか自分を見つめるって、そうやれてるようでやれてないというか、ただただ一人でやっててもうまくその言語化に結びつかなかったり、自分を理解するに結びついていないところがたくさんあるんだけど、そのマインド講義になると、その第三者が介入した状態で自分を見つけていくから、その第三者からもらった言葉で客観的にさらに横にも褒めてくれるしね、優しいから、余計にね、なんか自分の知らなかった一面に出会えたりもしますね。なので簡単なことしかやってないように見えて、すごく深いものなんだっていうことをね、やればやるほど感じますね。なんかこの時間が自分にとってすごく大事だなっていうことを噛み締めながらの2時間ほどのマインド講義でございました。次回も楽しみにしていようと思います。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとに私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市、2025 with 他社貢献 PTX のリンク貼らせていただいておりますので、ぜひ皆様チェックしていただきまして、遠隔支援も可能ですので、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。主催は高橋社長でございます。大好きな大好きな高橋社長を応援したい方、私みたいにね、いけないんだけれども、高橋社長の、空気を少しでも、味わいたいと思っている方、ぜひね、ご支援のほどよろしくお願いします。そして現地に行ける方はもう直ちに、購入していただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして11月9日日曜日、佐賀県での開催となります神の手フッチ講演会、整えば人生は動く、こちらもねリンク載せさせていただいておりますので、ぜひお申し込みよろしくお願いします。 そして笑顔のますますさんのインスタグラムも載せさせていただいておりますので、ぜひ、交流していただきまして仲良くなっていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャストに勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、そして、航空機の機内で、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。よろしくお願いします。それから12月6日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちらはですね、もう予約がほぼほぼ完売状態で、できないぐらいの状態になってるんですが、若干数お席を、調整することができるそうですので、お早めにご連絡いただければなと思います。場所は愛知県の清須市になります。14時から16時30分から18時からの回とございまして、完売状態ではあるんですけれども席の調整ができるという風なので、ある程度は融通が効くようです。興味のある方は早めにご連絡いただければなと思います。1800円ワンドリンク付き、そして終演後にはトークタイムもございます。ぜひ楽しみにしていただければなと思います。そしてマスクのモデル、そして天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中につけさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。